アサピのピアノプラネタリウム。早いものでこの番組もとうとう10回目を迎えました。少しずつですね、マイクの前に座って話すことにも慣れてきて、超凄腕ミヤタンを困らせる頻度もちょっとは減ってきたかなと信じたいところですが、残すところあと3回ということに驚きを隠せない DJ アサピこと朝香智子です。皆様深夜25時いかがお過ごしでしょうか。早すぎますね。10回を合わすとあと4回ございます。頑張りたいと思います。この時間はピアノの世界で頑張っている方々を通して、もっとたくさんの方にピアノの楽しさを知っていただくために、ラジオ番組と YouTube という全く異なるメディアをつなぎながらお届けする番組です。深夜のひととき、ぜひピアノの世界を覗き見していってください。アサピのトゥデイズプレイコーナー。このコーナーはアサピの生演奏で私のオリジナル曲や著作権がすでに切れている楽曲などを演奏するコーナーでございます。今日はまたまた先日5月26日にリリースになりました朝香智子ニューアルバムプラネタリウムラバーズに収録されている曲から、宇宙旅行をするようなイメージで作った作品をお届けしたいと思います。星がね、見えない夜も、旅ができない日々も、この曲で皆さん妄想旅に一緒に出かけましょう。朝香智子でスペースツーリズム。しました。ゲストコーナーのお時間です。本日のゲスト、当番組9人目のお客様は、ゲーム音楽のピアノソロ演奏の大家ならばこの方しかいないということで、瀬戸和夫さんをお招きしております。
こんにちは、瀬戸和夫です。よろしくお願いします。
声で始まりました。お久しぶりですね。
はい、お久しぶりです。
前回お会いしたのいつですかね。
前回はもう去年じゃないですか。
なんか私、瀬戸くんと会うたんびにこの会話してる気がするんですよ、はい、ですね。なんかめちゃくちゃ会ってるような気になってるんですけど、だいたい半年ぐらい期間空いてるんです、はい、毎回
意外と経ってるんですよね。
今日はどうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
軽く自己紹介などしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、自己紹介、はい、そうだな、瀬戸和夫です。こんにちは。普段 YouTube でゲーム音楽を中心に、まあ、いろんな動画、クラシックであったり、まあ、時々 J-POP であったりアニソンであったりを、まあ、上げて、はい、演奏活動をしております。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、そう、私ついつい瀬戸くんって呼んじゃうんですけれども、瀬戸くんでいいですか。
はい、
大丈夫ですか。
もちろん、はい、
さんで呼ぶべきなのか、くんで呼んでしまっていいのかみたいな、
はい、
毎回悩むんですけど。
いや、もうぜひくん付けで。はい、
今日も、瀬戸くんへのお便りがたくさん届いております。
はい、ありがとうございます。
はい、ですね、もうどれからいこうかな。ラジオネームムクさん、 私たち2人のこれまでの習い事とか部活歴について聞いていただけたらということなんですけれども、
はい、僕からで、
はい、瀬戸くん何かやってました？
習い事はスイミングを、小学校1年から3年の時までやってましたね。
おお、水泳の歴は私が長い何の競争私は10年ぐらいやってたんです、は
い、あ、相当長いですね、
はい、はい、ちょっと体が弱かったんで、親がやっぱり心肺機能をこうちゃんと鍛えるには水泳がいいだろうって言って、はい、で確かに小さい3歳とか4歳ぐらいから15歳ぐらいまでやってたんですけど、はい、間ちょっと耳のね病気とかしちゃって水泳できなかった期間とかもあるので延べ10年ぐらい。なんか他にも今習い事とかはされてない？
今だとあれですね、ジャズを習ってますね。
あ、ジャズ、
はい、
そ
うなんです、半年前ぐらいに初めて、はい、
今ジャズどんな勉強されてるんですか
いやでも本当にまだ全然基礎の基礎で、うん、それこそまあコードのなんだろう、コードの見方から始まって、うんうん、まあ、アレンジの仕方であったりとか、スケールだったり、やっぱりいろんな、はい、全然知らない世界だったんで、
おお、はい、面白いですね。すごい、ゲーム音楽の一人再現バージョンにそこに今度ジャズ要素入ってきたらどえらいことになりそう。
そうですね、でもジャズの曲多いんで、うん、それが今まで全く分からずただ聞こえたものを拾ってたのが、うん、まあ、これからなんかそのジャズの知識を得たことで、うん、なんかねうまく進化できればなとは思いますね。
やばい、なんかどんどん最強のアイテムがもうこれ最強だろうと思ってたのがまた増えていく。
いや
わあすごいな、
はい、
あ、じゃあちょっといい話があった、ラジオネームマーさん、瀬戸さんへの質問です、
はい、
アニメゲーム音楽からクラシックまで幅広く演奏される瀬戸さんですが、ジャンルによって弾き方は違いますか、また意識しているポイントはありますかとのことです。
弾き方の違い、まあそうだな、そのゲーム音楽とクラシックが別のジャンルっていうわけではなくて、
うん、
まあ、クラシックはクラシックとして一つのジャンルではあると思うんですけど、うん、ゲーム音楽って別にその音楽的なジャンルではなく、
うん、
いろんなジャンルがゲームで使われてるっていうだけであって、うん、だからそれこそゲーム音楽の中にクラシックのような曲があったり、
うん、
そのジャズであったり、
うん、
まあそれこそ歌物もあったりもするので、まあ、だからそういうジャンルでの弾き方の違いはありますけど、
うんうんうん、
ゲーム音楽の弾き方っていうのはないですよね、やっぱり音楽的なジャンルとして見てますね。
なるほど、
はい、
でもやっぱね、なんかこのその各曲のねキャラクターによって弾き分けは絶対ありますからね、
はい、そうですね、
そう、なんかすごいチャキチャキな曲を弾く時のフレーズのね、そのなんか運指だったりとか、その音のこの選び方のまんまメローな曲はいかないです
か、はい、そうですね、それこそ同じクラシックの中でも作曲家によって弾き方を変えたりとか、
ね、そう、多分ね、はい、楽譜上では同じフォルテって書かれてたりとかするんですけど、
ね、はい、
フォルテにもね、ニュアンス
いっぱいありますね、
ワシャーってありますこう本当につんざくようなフォルテもあるし、
はい、
ずっしり重たいフォルテもあるし、はい、
そうですね、
なんかやっぱりクラシックを触れてこられた方々ってそこのやっぱり引き出しがすごい豊富だなっていうのは、はい、なんかこれ前も結構ねお話しさせていただいてた中で、
はい、
そう2人ともうんうんって言ってたのが ね、
そうですね、
クラシックは通った方がいいよみたいな、
はい、そうですね
っていう話ねずっとしてましたからね、
はい、
やっぱりこの音の種類いっぱい持ってるとね、選択肢がいっぱいあるってことは演奏家としても
強いですね、
うん、強いなと思いますので、
はい、
うん、なるほど、なんかね、
はい、
皆さんメッセージを見てますとね、やっぱりそのゲームのことはもちろんなんですけれども、
はい、
料理のくだりが結構あって
料理、はい、
瀬戸くん料理がね得意なんですもんね
得意って言っていいのか分かんないですけどね、
いや得意でしょうもう確信を持って得意でしょうって言うけど
いやいやいや
ねえ、はい、もうずっと料理はされてたんですか、うん、
まあ、高校3年ぐらいからかな、
は
い、ちょっと目覚めたのかなっていう
でもなんかそのこだわり方が結構、はい、普通の好きとかのレベルをちょっと超えてる感じはある。
いや、そんなこともないですよ別に
そうかなな
んかまあもともとその 別に料理教室とか行ってたわけではなく、参考にしてたレシピが全部 YouTube のそれこそ一流のシェフたちのレシピからいきなり入ったんでいきなり最初それを真似しようとするとやっぱりできないんですよねそれがなんかいろんな料理を経験していくうちにそれがだんだん、その最初はただそれを見て真似するっていうだけだったのが、理論的に見れるようになってきて、ああこうすればいいのかっていうのがだんだん分かってきてっていうのは、
なるほど、はい、いやちょっとねどうしよう、あの実は第1回の放送の時 の、 あのメッセージのところとかにもね、あのぜひ瀬戸和夫さんを呼んで料理の話もしてくださいみたいなとかめっちゃ来てたり、
ピアノのラジオ
ピアノのラジオなんだけどねであの瀬戸くんと一緒ってなると、あの本当に料理の話っていうワードが音楽の話と同じぐらい来るんで、これちょっと両方触れないとダメだなと思ったんで、はい、今回のトークテーマいきます、
はい、
音楽と料理について
ドドドン
パフパフパフパフいや、無理やり突っ込んだなって思われたらちょっと嫌なんで説明しますと、実は音楽やっている方々って料理めちゃくちゃこだわる人多いんですよね、
はい、
特になんかこういっぱい味付けをこう自分でこだわれる種類の食べ物だったりとか、
はい、
だからカレーとか、はい、あのエスニック系の、ね、料理だったりとか、 であと中華もですし、
はい、
で中華もね、あの入れる具材 の、 その例えばあの手順が違うだけで食感変わるだとかね、うん、ああいうのとかもそういうのがあのすごくデリケートな食べ物料理に関してこだわる人めちゃくちゃ多くて、
はい、
そうそうそう、だからあのカレー煮込むに、なんかそのカレーもねスパイスでチョイスしてやる人すごい多いですよね。
はい、そうですね、
チョイスする系、
そうですねまだちょっと研究中ですねカレーは。
あ、本当に
試してます。もうスパイスだけずらーっと買ってもなんか
本当に、
はい、
私もあのカレーはあのちょっと小麦粉、
はい、
その炭水化物っていうものをすごく減らしたかった時期にスパイスに移ったんですよね、はい、
あ、
まあ、使うにしてもルーほんとちょびっとだけで、あとはもうスパイスで味付け全部やるとか、なんか急いでる時とか
は、はい、
でもあとは基本的にはあの代表的な 4選手いるじゃないですか、あの、はい、ガラムマサラとか、はい、ターメリックとクミン、はい、コリアンダーとか、はい、あそこら辺のをもうちゃんとバランス見ながら、はい、うん、あの組み合わせてとかってはやってるんですけど、
はい、
一時期本当あの最後のえぐみ足すのにインスタントコーヒー入れたりとかしてましたね、はい、本当に。まあでも最近はなんかそのえぐみいらないやってなんて
、まあ、なんか食べてるうちにどんどん変わってきたりしますからね。
そうそうそう、でもなんかスパイス調合を自分ですると日によってなんか今日こんな感じみたいなとかね、はい、調整できるのが面白いっていうか、
はい、
そうで、なんかそれってすごくそういう自分のなんか感覚的なところと、あとそういうなんか配合具合とかって結構ロジカルというか理論的にこう数値でこう出てくる部分だったりとかっていうの、
はい、
実はすごい音楽をやっていく上でも実はすごい必要なところで、
うん、はい、
例えば作曲するとか、あの瀬戸くんみたいにこうアレンジをするときに、
はい、
どれを使ってどれを使わないか、
うん、
だ瀬戸くんあのなんかゲーム音楽をね、
はい、
こう耳コピ全部されるときに全部音拾うって言ってたじゃないですか、
はい、
でそこから自分で使う音決めるんですもんね、
はい、そうですね、
だなんかそれすごい素材選びみたいな、
そうですね、確かに、
はい、感じがあって、
はい、
そう
ですね、まあだからそれこそまあ音楽でも料理でもそうだ、もうそれこそ他のことでもそうだと思うんですけど、うん、理論と感覚ってやっぱりバランスをよくとってやるのが大事だなっていうのは思いますね。
それはありますよね、はい、どっちかに振り切っちゃうと、
はい、
まあ、 あの得てしていい結果は出てこないっていうか、はい、
そうですね、
右脳と左脳両方鍛えないとね
大変だ
でも私は瀬戸くん割と理論派かなって思う、
はい、なんか大体のことはそうだったんですけど、
うん、
ピアノだけ逆だったんですよ、ずっと。
え
ほぼ感覚でやってきて、
え珍しい。
コードを読めるようになったのももうそれこそ今年入る直前ぐらいじゃないですかね、全く理論が分かってなくて、
なんと、
はい、それが、まあ、今それこそジャズを習い始めて、
うん、
まあ、ちょっとずつ理論が分かるようになってるのかな、
うん、いやでも絶対あの、はい、こう 目的がなく勉強してることって入ってないんですけど、はい、それ多分瀬戸くんから勉強したいって思ってジャズの理論を習ってると思うんで、はい、多分めちゃくちゃ今スポンジ状態だと思います何でも入るみたいな、はい、
本当知らないことばっかで
ねー、はい、いやーその私は知らないことばっかりなの料理の方だない
や
本当音楽私は作曲家なので、はい、やっぱりこう本当に曲を書く上でって最後の完成形は思い描きながらアウトラインからどんどん詰めていって中までこう詰めていくって感じになるんですけど、やっぱりなんか着地点が分かってないとぐちゃぐちゃになっちゃうので、はいはい、そうなんかだから料理もねあの着地点ちゃんと見失わないようにしないと、はい、
そうですね
とんでもない素材入れてきたらえらいことじゃない
確かにな
んかそんな突飛な材料入れたことある人見たことありますか？なんか例えば
僕がやるかもしれないですね。でも
え
まあ、わかんない。
あ、やってみちゃう。
あの暇があればですけどなんか一見ありえなそうなことをちょっとなんか面白い半分でやってみて、みたいなことはあるかもしれないですね。
あーなんかあるかな。いや私あの人から聞いた話でびっくりしたのはなんか、はい、お味噌汁にソースを入れたことがあるっていうのを聞いたことがあって何味なんだろうと思って
想像だけだと本当にひどいことになりそうだなっていうのはありますけどね、うんう
ん、ちょっと味噌の種類にもよるかな。
あ
八丁味噌あたりだったらどうにかなるのかな。
あるんですかね。わかんないですね
なんかなりそうな気が勝手にちょっとしてるあの普通の信州味噌とかああいうのだったら厳しそうだな何の話だろうまあまあ、 あの混ぜ具合ね、はい、そういうのとかもねちゃんと素材を知った上で、はい、ちゃんと最終形に行きたいところに行くために取捨選択をちゃんとできるようになりましょうねっていうのが、はい、まあ音楽も料理も似てるかなっていうところでまとめたいと思います、
はいはい、いい感じにまとまったのではないでしょうかね
あそうでねお便りの中にですね、はい、あのミュウさんって方から、
はい、
あのこの放送の頃にはダイパ BGM 動画も完成しているのかな本当にお疲れ様でしたって来てるんですよね、はい、ダイパとは？
あ、ポケモンのシリーズの一つなんですけど、
はい、
僕が一番やってたポケモンシリーズのダイヤモンドパールの、うんまあ、略でダイパって、まあ、みんな言うんですけど、
はいはい
はい、それのですね、まあ全150曲ぐらいあの収録されてるんですけどそれを全部再現してやろうっていうのをちょっとやってまして
、それは自ら？
そうですね、
やーば 150?
そうですね、まあ、かつてもう 3,4 年前ぐらいですかね、
はい、
あのダイパの70曲ぐらいを一つの動画にしたものを上げてまして、
え、
まあ、それが多分僕の動画の中でゲーム音楽の中では一番バズった動画なのかなっていう、はい、ただまあ、いやその頃はそれこそなんか耳コピーも適当でしたし、うん、ちゃんと楽譜を作ってたわけではないので、だからそれを今回はちょっと本気で耳コピーして、
はい、
本気で再現してやろうと思ってまして、
ひょ じゃあもう今それつきっきりな感じですか？
結構そうですね、ちょっと他の曲がおろそかになってますね、やばいですから。
でもあれですよね、はい、瀬戸くんはポケモン大好きですもんね、は
い、そうですね、大好きです。
ポケモン大好きな曲だったら割と常駐してる曲とかもありますよね
まあまああるのかな、はい、
じゃあ無茶ぶっちゃおうかな、朝ピの無茶ぶりコーナーいっちゃいます。
はい、
瀬戸くん、
はい、
ポケモンの、中でも超絶、あ、超絶難曲と言われている N 線、
はい、
多分他の曲を弾いていてもそれは常駐していると信じて今無茶ぶりをしてみたいと思います。ぜひ聞きたいです。わー、
弾けるかなN 線はやばいN 線はやばいな、ちょっと
ぜひよろしくお願いします。
あ、じゃあはい、頑張ります。
はい、
はい、
やば
いやもうしんど
オクターブ連打おかしい
なんかそう、僕が弾く曲オクターブ連打が多いんですよ
ねなんか私多分 N 線を生で初めて見たのってあれかな、去年のリビングルームカフェ、
はい、
一緒にやった時に演奏してましたよね、
は
い、あの時、
はい、あれ以降
もしかして
ほぼ触ってないですこの曲本当に
すごい、もう半年以上、はい、ちょうど半年ぐらい。
そうですね、時々ライブで リクエストいただいて弾くぐらいで、
はい、
本当に弾いたのもかなり久しぶりで
いやしかもエレピというあの普段瀬戸くんが弾いている環境と全く違う楽器でこの挑んでいただいたというねいや、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、で今この私のラジオ番組の、二大巨頭の一つ、無茶振りコーナーが終了いたしましてもう一個の、はい、コーナーを今からやりたいと思うんですけれども、
はい、
リレー作曲のフレーズ発表ということで、私のこのラジオの中では各ゲストの方に15秒から20秒ぐらいのフレーズをこう作っていただいてつなげて一曲の作品にしようという企画があるんですけれども、私そういえば瀬戸くんのオリジナルフレーズってあんま聞いたことがないなと思って、はい、この話を振ってからん瀬戸くんってそういえばあれできたっけ、はい、って思って
、はい、
そうしかも割とキンキンに振ってしまってあ瀬戸くんに これも無茶振りになったと思って
今日いただいてますんでね、
はい、まさかの、 渡したつもりが渡せてなかったっていうまさかの無茶振り2連発ということで、はい、朝日早朝無茶振り2連発するっていう状態なんですけれども、
はい、
大丈夫でしょうか。
はい、頑張ります。
よろしくお願いいたします。
はい、
めっちゃ斬新なのが来た
斬新でした
そしてとっても瀬戸くんっぽかった今の。
そうですか。
なんか瀬戸くんのオリジナルの一曲丸ままが聞きたくなった。
あでもはい作りたいですね
作ってください早く、はい、絶対めっちゃ素敵なゲーム音楽っぽいのとかバンバン出てきそう。
あ、うん、そうですね、ちょっと書こうかな
でいずれは瀬戸くんがね全曲担当するゲームとか出てきてくれたら私はすごい嬉しいな
やりたいですね。そうです
ね、はい、いやかっこいいな。そんなんだったらもうちょっとまず音楽がする感じになる。ゲームできるできない別として私ゲームセンス本当なくていや今のフレーズいただきました、はい、ありがとうございます、
はい、
頑張ってつなぎます
お願いします。
はい、
はい、
なんか瀬戸くんアナウンスしたいこととかありますか。
アナウンス、いやまあでもさっき の動画ぐらいなんで大丈夫です。
動画がやってきますね。
はい、
いや楽しみにしてます。ってことは皆さんまだ瀬戸和夫氏 の YouTube を登録してない方は、はい、ぜひチャンネル登録お願いします。
はい、お願いします。
さあこの曲が流れたということはもう次のゲスト発表と最後のご挨拶のお時間です
はいね、
ね、
あれ前回に引き続きまして、
はいはい、まあ逆もしかりということでいらっしゃるわけです。
お疲れ様でした本当に、
はい、お疲れ様です
もう全部を通してこんなにゲストとゲストが交流する回は前回と今回のみなので、はい、
もう初対面なのにこんなに仲良くなっちゃいましたもんね、
はい、先ほど、
はい、いや私この順番でゲストをお呼びしてよかったな
ありがとうございます。
いや本当にありがとうございます。
いやありがとうございます。
もうさっきもね、はい、料理の話してる時とか隣ですっごいうなずいて聞いてくれてたから、
うんはい、なんか3人全員スパイス派だっていう
そうみんなスパイスカレー、はい、
ちょっとびっくり
そう、はい、さてさて、次回の6月15日のゲストは、女性のコンポーザーピアニストの伊藤詩織さんです。彼女はですね、私とはアサピとシーちゃんシリーズで毎年1回、2人でデュエットコンサートを行ってきている、もう本当に大好きな相棒でございます。彼女の曲はまるでこう宝箱みたいにワクワクキラキラという言葉がぴったり当てはまる作品ばかりで、まあ、私は、ね、個人的にも大ファンなんですけれども、珍しくてねタクベルを駆使する演奏スタイルを、いろんな曲の中で、ね、こうピッチンチンチンって叩くシーンがあるのでもうその、ね、演奏スタイルもぜひ、必見です。今度のラジオの中でもそのタクベルがあちこちで鳴ってる聞こえてくるかもしれませんぜひお楽しみに。 メッセージは番組公式ツイッターまたはメールにて受け付けております。メールアドレスはradiostar@musicbird.co.jp までお寄せください。なおこの番組は収録にてお送りしておりますので、公式ツイッターでメッセージやゲストアーティストとのお題などを放送よりも早い段階で募集しておりますので、ぜひフォローして情報をチェックしてください。そしてこの放送はこの後水曜日18時に公式ページからダウンロード配信されますので、 http://radiostar.tokyo radiostar.tokyo からぜひダウンロードしてください。今回のゲーム音楽だからもしかしなくてもまたダメですかね。どうだろう。
確かにそうですね。
もしかしたら入らないかもしれないから、今回もね動画撮ったので、もしあの瀬戸くんがよかったら、
はい、
あのその動画軽くこんなんでしたみたいな感じで上げていただいてもいいですか。
はい、わかりました。
あ、上げていただいて OK が出たので、ダウンロード配信ではね、あのちょっと音源が聞けないかもしれませんが、瀬戸くんのチャンネルからその模様がアップされる可能性が高いので、ぜひお楽しみに。
はい、
このラジオは私の YouTube チャンネル、あさぴチャンネルと連動しております。放送前に伊藤しおりさんとの動画がアップされますので、そちらをご覧いただいて予習をしていただいてからこのラジオを聞いていただくと楽しさが倍増すること間違いなしです。ですのでぜひ YouTube の方もチェックよろしくお願いいたします。今日は瀬戸和夫さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてあの赤髪れい君も
先週からありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは皆様、また来週6月15日の夜25時にお会いいたしましょう。バイバイ。
それが料理動画いつ出そうかな。
そうですね。